ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
キットさんですね、ファミコンキットさんが来ていただいた時に朗読 CD のプレゼントをしてくださるということでした。1名の方にということでしたけれども、応募いただいた方々ありがとうございました。今回ですね、厳正なる抽選の上っていうかね、私の抽選の独断と偏見によりジンさんっていう方にね、お送りしたいと思います。ぜひこの朗読 CD 聞いて楽しんでください。ジンさんにはね、個別に、メッセージ差し上げますので、お送り先などお知らせいただければと思います。はい、第20回目ですね、中ちゃんマンさん来ていただいて、また楽しいインタビューでしたけれども、その回聞いてくださった皆さんがつぶやいてくださったこともここで紹介したいと思います。中ちゃんマンさんがですね、ラジオ部という風に言ってくださったこと、結構反響がありましたよ。まず一人目はですね、クリンクさんですね。中ちゃんマンさんゲストのポッドキャストの中の人、ラジオ部ですねっていう言葉がいいなぁという風に書いてくれました。猫やんさんも、ちゃん中さんの思い聞かせていただきました。ラジオ部という表現はまさにと声を出してしまいました。わら。ということですね。テータンさん。ちゃん中さんの話を聞いていると、ポッドキャストが楽しそうに聞こえて、聞けてやりたくなる。これは部活の勧誘上手な人やな。ちゃん中先輩、入部希望します。そして僕はすぐ部活辞める人。部活動とはなるほどですね。と書いてくれました。ピスケさん。ちゃん中さん回拝聴。めちゃめちゃ面白かったです。話の掛け合い、プラス関西の間、プラス編集でできてるラジオ部。大変だとは思いますが、末長く続いてほしいです。ということでね。本当にありがとうございます。このラジオ部っていうのがね、なかなか皆さんのツボを得たようでね、ラジオをやる部活ですかね。まあみんな集まってね、ワイワイガイガイと、それぞれの番組を作って世に出していく。そういうね、お互いの仲間意識もあるでしょうし、まあ楽しみながら技を磨いていくっていうようなね、部活の意味合いですよね。まあ大人のクラブ活動っていうんでしょうかね。そういう感じでポッドキャスト楽しんでらっしゃる。その様子に皆さん心惹かれたようですね。多分同じようにポッドキャストやってる人が、まあ同じように感じてるところがあったからこそ、この言葉が心に響いたのかなという気もします。ポッドキャストの皆さんね、ラジオ部、今日も頑張ってくださいね。その中でですね、ちょっと、ピスケさんですかね。ピスケさん、おめでたという風なことで、もしそうだったら、おめでとうございます。それだけ付け加えておきたいと思います。さて、さて、さて、その他にもいただいているのが、虹パパ生活さん。いつもありがとうございます。第20回拝聴、ちゃん中さん待ってました。ひいき番組のラジオスさんなんてたまりませんね。しげち兄さんの出演も期待しちゃいますね。ということでね。もうそうなんですよ、これ。片方の方にですね、番組に出ていただくと、必ずと言っていいほど、相方の人の話も聞きたいということが出てきて、で、相方の話まで聞いているとですね、この番組が、まあ、すごいボリュームになっていくということでですね、ちょっと、編集の手間を相当はしょらないとですね、それが実現できないような気がしています。まあでもね、そうだなぁ。どうなんだろう。編集でちょっとクオリティを落としてもたくさん聞きたいのかな、皆さんはね。ちょっとその辺のこと、もしお考えがあればですね、感想を聞かせてもらいたいと思います。今の編集じゃ不十分だ、もっと音声を上げろというようなね、ことがあったら頑張りますので、それもおっしゃってください。そして、ゆずきちさんですね。ちゃん中さん回拝聴、常に笑いを意識したい番組作り、感服しました。番組の中で話されていた没回、興味本位で聞いてみたい気もします。というね。もう、没になったものを聞いてみたいっていう風に言われるほどね、ポッドキャストやってて恥ずかしいことはないし、でも、それってとっても名誉なことですよね。嬉しいんじゃないでしょうか。ここまで、 そう、もう一人です。大場さん。あの、噂の大場さん。皆さんにですね、ポッドキャストを始めるんじゃないかと、けしかけられ、背中を押され、もうちょっとのところまで来ているんじゃないかという大場さんですね。ちゃん中さん会拝聴。今回も興味深い話が多く、非常に面白かったです。それにしても毎週あれだけの長時間で配信し続けるとは。自分がポッドキャスト番組始めるなら、やはり良い相方が必要だなと思いました。ほら、大場さんやもうやる気になってる。ね、始めるとしたらって考え始めてることはですね、もう始める一歩手前まで来てますよ。もうね、これは始めるしかないでしょう。私がゲームの世界に足を踏み込むのが先か、大場さんがポッドキャストの世界に足を踏み込むのが先かと思っていましたが、もう絶対これはね、大場さんの方が先に行きますね。もし、わからないことがあったら協力しますので、ぜひお問い合わせください。皆さんからもね、大場さん頑張って始めてみたいなねコメントがあったら、大場さんも始めるきっかけとね、自分への言い訳ができるんじゃないかと思います。そんなこんなでですね、20回目中ちゃんマンさんの回を聞いて、皆さんからたくさんコメントいただきました。本当にありがとうございます。このくらいでですね、ここまでにちょっと区切りをしまして、早速ですね、第21回目のゲストとして来てくださった方のインタビューに移っていきたいと思います。ユンユンさんからのご紹介です。ケンタロウさん、ぜひ番組お楽しみください。今回も素敵なゲストをお迎えしました。ユンユンさんからの紹介をいただいて、今回は DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ、その DJ ケンタロスさんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
はい、早速ですけれども、まあ今ですね、ちょっとカンペを見ながら一生懸命番組の名前を言ってみたんですが、ちょっとこの番組の名前からして何が何だかさっぱりわからないので、番組の紹介をお願いしたいんですが、いかがでしょう。
はい、では私の方からさせていただきます。私、DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオというポッドキャストをやっておりますケンタロスでございます。まあ、番組名からの説明というところになるんですけども、かなりこう専門的になります。頭に入れております DQ10、 これがドラゴンクエスト。
あ、その辺はね、一応ユンユンさんと話したときに分かりました。
なるほどね。はい。で、ドアチャッカレディオっていう、まあ、タイトルなんですけども、こちらがですね、ドラゴンクエスト10の世界の中でですね、私、ある種族に、変わっておりまして、
種族。
そちらが、はい、緑色のドワーフという種族に、なっております。で、こちらが、ドワーフだけが住んでるような、国がありまして、そこがドアチャッカ王国という名前なんですよ。
なるほど。
はい。で、そちらにですね、からの、ラジオ配信をしているという程度、設定をですね、うまく利用しまして、で、そちらからラジオ配信を、このドラゴンクエストの世界、まあ、もちろん、ポッドキャストとして、日本全国にお届けしたいという思いを込めて、ドアチャッカレディオというタイトルをつけております。
おー、なるほど。はい。ということは、あれですね、NHK が日本放送なんとか協会みたいな、そういうのだとしたら、はい、ドアチャッカ王国の国営放送みたいな、
はい、そういう形
ですね。ドラクエの中の、NHK みたいな感じですね、要するに。
そんな形で捉えていただければ。
おー、はい。じゃあその、ゲームの中に、ドアチャッカ王国というのがあるってという、ケンタロウさんは基本的な生活はそこでしてらっしゃるということになってるんですか？
そうなりますね。ゲームの中に自宅もありまして。
お
ぉ。そちらも、そのドワークのドアチャッカ王国の、ガタラという町に、自分の居を構えている方ですね。ちょっと軽くそちらを説明しますと、この、実にその、私ご紹介いただきました、ユンユンさん。で、非常にこう、中澤さんがチンプンカンプになっておらっしゃる、おられたような感じを受けましたので、改めてちょっとご紹介したいと思うんですけども、このドラゴンクエスト10。まあ、ドラゴンクエストはご存知ですよね、お名前の方は。
はい、RPG というやつですね。
はい。 で、この中でもそのドラゴンクエスト10っていうのは、オンラインゲームになっておりまして、通称 MMORPG と呼ばれる。
ね、その MMO は何なんですか？
はい。マッシブリーマルチプレイヤーオンラインロールプレイングゲームの略なんですね。
マッシブってなんかこう、みんな、いっぺんにみたいな。
そうです。まあ、日本語直訳すれば、大規模多人数同時参加型オンライン RPG という形なんですよ。ああ、
なるほどね。
うん。ウィキペディアさんから頂戴しました、こちら。はい。で、こちらのですね、つまり、例えるならばですね、まあ、私が、ゲームしておりますけれども、その中に、まあ、自分のキャラクターというものをして、例えば、中澤さんがそちらに、一人キャラクターを作ってですね、一緒に冒険して、例えばボスを倒しに行くとか。
はい。
そういった形で、一緒に楽しむことができる RPG。で、ドラゴンクエストでは言えば、天が初めてになるんですね、こちらは。という形なんですよ。
だからオンラインを介して、こう、友達同士で、一緒に何か共通の目的を果たすことができるってことですね。
そういうことが、基本設計として作られていますね。はい。で、そのドラゴンクエスト10というところを軽く説明しますと、最初に5つの種族っていうタイトルが実は来るんですよ。で、5つの種族っていうのが、こちら実は中澤さんに資料の方を送らせていただいている画像があるかと思うんですけど。
じゃあこれは皆さんにもわかるように、ブログのページに貼っときますね。
はい。で、こちらに5種族がありまして、ドワーフ。最初にドワーフを説明していけないかな。オーガーという赤鬼のような種族。それからウェディという、半魚人のような魚の種族。それから、プクリポという小人、毛がふわふわ、体に生えてるんですけど、その、プクリポという種族。で、エルフという羽の生えた、耳の尖った種族。で、これに加えて私のドワーフと。いうことで5種族言うんです。これが、しかも男のキャラクター、女のキャラクターをそれぞれ選んで、選べるんですけれども、最初に実は作るのは人間なんですよ。
ほう。
で、もう実は冒頭の方だけ、ちょっと かいつまんでお話をしますと、実はその人間のケンタロスというのは、冒頭10分ほどで死んでしまうんです。
ほう。じゃあ、もうゲーム終わり。
という、始まってもいないわけなんですけど、そこで、人間のケンタロスは死んでしまったと。ただ、この後ちょっと、この物語を作っていくには、お前が死んではいけないということを言われるんですね。で、その、同タイミングで死んだ人に乗り移っていくんですよ。
なるほど、なるほど。
で、そこで、この5種族のうちの男か女かを選んで、転生をするんです。
じゃあ、それは、ケンタロスって今言われてたのはケンタロスさんのことで、はい、私が例えば、ノブという名前で人間を作って、それが10分で死にます。
はいはい、はい。
そしたら、そのノブは、どれかのキャラクターのところに乗り移って、それで、いよいよ本番が始まっていくっていう。
そういうことなんです。
で、そのキャラクターは選べるんですか？
そのキャラクターは、今、言うほど言った5キャラクターの中から選んでもらって。
おう。
で、まあ、姿形とか、体の若干の色とかを変えて、
うん、
転生するわけなんですけども。
なるほど。
うん。その時に、その私は、自分のまあ、姿形にもよく似てるし、
うん。
なかなか他の、まあ、消去法も含めて考えた時に、このドワーフという、非常にコミカルなキャラクターなんですよ。
ほう。
特に男はですね、ちょっとずんぐりむっくりで。
うん。
っていうようなキャラクターなもんですから、これに決めたんですよ。
うん。
これがなんかすべてのドアラジの始まりだった気がします。手を。まずそもそもその、先ほど言ったその、MMORPG というものに手を、かけたのが、実はこれが初めてなんですよ。
うん。
で、もちろんドラゴンクエストっていうのは、子供の頃からやってたのがあるんですが、やっぱ、年、って、この進化してきますし、これにその、最初はみんなでやるドラクエって何なのっていうふうにみんな思ってたみたいです。
うん。
ところが、始めてみるとやっぱりとてもドラクエらしいドラクエなんですよ。っていうこともあって、やっぱりどんどんハマっていった部分が大きいですかね。
オンラインであるっていうのは、何が特徴なんですか？何がそんなに違うんですか？
まあ、本当、本来その、いわゆる、MMO を外したり、RPG というものは、基本的には当然一人でコツコツとレベル上げをして、大きな敵を倒しに行こうかっていう話になってくるんですが、目的が若干やっぱり違ってまして、基本の根幹のストーリーというものがあるんです。
うん。
で、根幹のストーリーというものはあるんですが、その中にその、まあ、向こうの、作ってるスクウェアエニクスさんがですね、その仕掛けるわけですよね、ゲームの中で。その時に、みんなでやった方が楽しいコンテンツっていうのを突っ込んでくるんですよ。
なるほど。
例えば、強いボスを倒しに行こう。それだけではなくて、こういった迷宮を、行ってみようみたいな攻略の仕方とか。その他にも、季節に応じてのイベントとかっていうことが、もう年がら年中ずっと途切れなくやっていけるんですね。で、つどつどそのまあ、イベントにしてもそもそものストーリーにしても、どんどんどんどん新しい話が加わっていくんですよ。ここが従来の一本勝って終わりっていうゲームとは違うんですね。
うんうんうん、うん。
ここの魅力がやっぱでかかったかな。
そうか。そうですよね。RPG って結局こう登場してくるキャラクターも仲間集めて、オンラインじゃなかった時も、
うん、
なんかパーティーを組んで、
はい、
旅しますもんね。
はい。
だからオンラインで実際の他の人のキャラクターと一緒になるっていうのは、まあ、必然って言えば必然なんだ。
だと思いますし、RPG って言葉があるじゃないですか。ロールプレイングゲーム。
うん。
に、役割を演ずるゲームっていう風になるわけですけど、実にこのドラクエ、まあドラクエに限らないんですけど、1キャラクター、僕はその、ドワーフっていうのがあって、なおかつそこの中で今度職業を選ぶことがあるんですね。
はい。
その時に、その役割っていうのを果たす部分っていうことを しながら仲間と協力して戦うっていうことが全然今までのこう、ドラクエとも違った感じにはなるので、そこが新鮮だったのかもしれませんね。
ああ、そうかそうか。一人でやってる分には、その自分のキャラクターっていうのは、
はい、
あんまりこう、大きな意味を持ってくるわけではないんだけれども。
そうですね。話の主観ではある。で、よくよく、ドラクエではある。自分は主人公、勇者だったりする
ん
ですよ。
うん、うん。
うん。で、例えば、仲間が戦士がいたり、回復役の僧侶がいたり、みたいなことを仲間を増やしていくのが従来のドラゴンクエストなんですけど、私は例えばその時に応じて僧侶になったり、旅芸人っていう変わった職業だったり、みたいなこともできるんですけど、そこに今先ほどの話ですけど、勇者ではないんですよ。
なるほどね。
ここに面白さがあって、まあ、勇者は実は中、話が進めば中に別の勇者が存在するので、
うん。
うん。これを立てなきゃならないっていう部分もありますから。うん。
やっぱり前のゲームだったらヒーローでなければいけないって。
そうですね。
例えばクラスの中でも勉強もできて、みんなの人気者でスポーツもできて、みたいな、うん、学級委員やるようなヒーローでなければいけないみたいな感じがあったのが、
うん。
結構個性的になれるんですか？
そうですね。それがでかいのかな。やはり、多分、今、このゲームって、その、オンライン、先ほどの MMORPG の中では、実は国内最大級の人口だと言われてるんだよ。
うん。
この前にですね、ファイナルファンタジーの11、11っていうのがありまして、間もなくサービス終了されるらしいんですけど、
ほう。
それを、まあ、サービス終了に伴って当然人も減っていきますから。
うん。
ということで、今、おそらく国内の MMORPG の中では一番その接続数、人口が多いんじゃないかと言われているのがドラゴンクエスト10になるはずです。なので、その中のそのみんながですね、で、多分誰一人として同じ育ち方をしている人はいないんじゃないかと思うんですよ。
お
ー。うん、それぞれの個性がある、うん。それが多分この魅力なんじゃないかと一番思いますね。
で、そのゲームにハマっていくっていうのは結局、なんかボスを倒すとか、そういう目的っていうのは、
はい。
割と、長い関わりの中では、早い段階で終わっちゃうんですか？
終わっちゃいますね。
そうしたら普通のパッケージって、だいたいそれでゲームクリアして終わりっていう。
終わりってなりますね。
はい。それなのに、今なお、その中に生きてるんですか？
そのキャラクター、敵キャラクターですか？
は、自分が、ケンタロウさんは未だにボスを倒してもそこになお生活してるんでしょ？
おります。で、 今実はそのドラゴンクエスト11はバージョンの3ってなってるんですけど、その都度お話が全然変わるんですよ。で、その都度また別のボスキャラクターが現れるので、そこに向かってまた新たなこう冒険と、を楽しんでいく形になりますね。
ふー。じゃあ新たなストーリー展開っていうのもあるにはあるんだ。
あります。はい。
でもそのストーリー以外でもなんか交流を楽しむというか、なんか楽しんでらっしゃるってユンユンさんが言ってたような気がするけど、それってどういうことなんでしょう？
これはまたやっぱり運営側、スクエアエニックスさんがこれは仕掛けてることなんですけど、例えばじゃあみんなでさ、まずは、その、やっぱりゲームである以上、何か強い敵を倒そうっていう時に、また別のボスキャラクターを投入してきたりするのが一つ。
うん。
で、これはもちろん攻略系なので、上手い人、下手な人も、とか、まあそれをこう補うためのオンライン要素だったりするので、これはこれで根幹としてあるんだ。
うん。
で、その他にも、ユンユンさんがちょうど言ってらしたやつなんですけど、よくプレイヤーイベントみたいなことをやってるんですね。で、これがですね、実は、そのドワラジの、結構肝を握ることにも実はなってるんだけれど、各プレイヤーさんがもう好き勝手にその例えばじゃあ自分の家を改造して、そこで例えば居酒屋さん風の何かをやってるとか、
うん、
うん、それからある方は謎解き、よく最近だとリアル脱出ゲームなんて全国で結構やったりするんですけど、それをあえてそのドラゴンクエストの中に作って、プレイヤーイベントをされてる方とか、でそういったことをされる、その自由度の高さもこれの一つの魅力なのかなと。で、うん、そこに、やっぱり、例えばこういうのがありますよっていうふうに、オンライン上で宣伝をして、そうするとその日の何時何分にスタートするからみんな集まってねって言うと、ぐわーっと来るんですよ。
へ
ー。中には大型のイベントになんかにありますと、例えばじゃあ夏に花火大会しようぜっつって。
花火大会。
これも運営からこの日に夏は花火大会しようぜって花火が提供されるんですね、無料で。
ああ、そういうなんかイベントを仕掛けるための仕掛けを提供してもらえるんだ。
うんうん、そうなんです。中にはゲームの中で釣りができるんですけど。
ほ
う。うん、釣りをするとじゃあその何メーターの釣り魚が釣れますよって出るので。
ほう。
それが、じゃあ一番でかいやつ釣ったやつが優勝ねえとかっていうような楽しみ方とか。
うんうんうん。
それこそ先ほどのメインのストーリーなんかを一切せずに。
はい。
それだけしてる人もいます。
はぁ。
何世界の平和をお前らが救えと。俺は魚釣りだけをするんだ、みたいな人もいますし。
へぇ。
これが、このなんか、好きに楽しめる、このドラクエ10っていう、ステージなのかなって気がしますね。
で、ケンタロウさんは、最初の頃はそのゲームを真面目にやってたんだろうと思うんですけれども。はい、どうも話の流れから言うと、うん、そのドラクエの世界の中で、ご自分の放送局を持たれ始めていくんですか？
うん、まあ、そういう形に、実にその設定的にはそういたしました。
へー、ちょっとその辺の関わりを、いきさつというか、教えてもらってもいいですか？
まあ、せっかくそのポッドキャストの話ですから、ということで、まあ、私のその、じゃあなんで始めたみたいな部分になってくるんですけど。
はいはい。
やっぱりゲームなんですよ。
うん。
ゲームが好きで、で、ゲームのポッドキャストを聞いていたっていうことが一番大きく理由がありました。まあ、先に言ってしまうと、よもや自分で始めるなんて思ってはいませんでしたけども。
うん。
一番最初はですね、これはゲームのクリエイターさん、制作者の方なんですけど、メタルギアソリッドっていうのを作られてた小島秀夫さん、小島秀夫監督っていう方がいらっしゃって、この方が、ヒデラジっていう、ポッドキャストをされてたんですよ。で、これはまあそのメーカーさん、コナミっていう会社の元でやっておられて、やっぱりその開発秘談みたいなのをその中で聞けたりとかするので、で、それがやっぱり最初のきっかけではあるんです。
うん。それは割とプロの作り手の感じの番組になるんですかね。
うん、でもないんですよ。結構意外にもう好き勝手にやってる感じがあってですね。
あ、じゃあ本当に裏話的なのを。
うん。もちろんゲーム、そのオフィシャルにいろんな話もするし、なかなか我々が使うことができない、やっぱオフィシャルな音楽を使ったりとかもできますからね、もちろん自分のところなんで。それで、非常にその、ラジオという、当時私営業でうろとろしてた時に、やっぱり、社内で聞きながらなんて、ちょうど良かったんですね。
ほう。
うん。なもんで、こういったの、まず、ポッドキャストに触れたのは、実はそこがきっかけだったりします。
うん。
で、走行してるうちに、iTunes ポッドキャストで探していくとですね、どうやらゲーム系ってたくさんあるんだ、ということに気づいて。うん、で、中澤さん、第1回目のゲストされました、大地さん。
はいはい。
がされてた、このゲームノーバットさん、についた、うん。で、どうやら、聞くに、この方たち、素人なんだと。
はい。
自分たちで作って配信してるんだっていうことなんで、あ、こういうやり方もあるんだ、みたいなことも、実は気づき始めるんですね。
うん、なるほど、なるほど。
うん。で、そう、つながっていくと、ここから今度、沢田信也さん。やはり、ご出演された方につながっていくんですけど、この狭さん、狭くて浅い奴らさんなんかを、やっぱり、ゲームとか、漫画とかっていうのを、まあ、好きで聞いてるわけなので、こういったところに実は繋がっていくんです。で、まあ、いろいろ聞いた上で、自分でもしたいなと思い始めたんですよ。
ああ、やっぱり思ってしまったんですね。
うん、やっぱり今まで、ポッドキャストの中の人に出られた方がほとんどおっしゃってらっしゃいましたけども、なんか自分で喋ってみたくなるんですよ。その中には、まあ、その、時々ですね、その、いろんなポッドキャストの方に、ゲスト出演を別の方にさせてもらったりもして、で、それはゲストですから、あくまで。だから、自分の裁量っていうのはあまり聞かないわけじゃないですか。で、自分の番組をしたいってなってくるわけなんですけど、じゃあ、何の喋ろう。当然ゲームなんですけど、
うんうん。
その、私もその、まあ、妻も子供もいますしね、お小遣いも限られてるし、かつて独身だった時のように、買いたいものを買えるような、そのゲームプレイ生活をしてるわけでもないと。だったら、一番やってるドラクエ10やろうぜって自分で思ったんですよ。
とっかいひっかい新しいゲームを買ってきて、これプレイしました、うん、あれでプレイしてますって言うんじゃなくて、
うん。
一つで。
そう、ここに絞ってしまおうと思ったんですよ。で、まあ幸いにしてこのドラゴンクエスト10っていうのは先ほど私が説明した通り、そのオンラインゲームじゃないですか。で、やっぱりそのバージョンアップがされることによって、どんどんどんどんそのゲーム自体が進化してくるわけなので、これ以上ないコンテンツだと思ったんですよ。うん、実になんとなくなんですけど、ポッドキャスト向けな気はします。
なるほど、なるほど。
で、今、結果的に、なんだろうな、その、結果論で言ってしまうとあれなんですけど、このドラクエを根幹に置いたっていうのが私の当たりコンテンツだったと。
これが外れてたら、こんな風には続かなかったかもしれない。
うん。ですし、それこそ総合ゲームジャンルみたいなことにしてしまうと、
うん、
なんとなくネタが尽きたんじゃないかなって気がするんですよ。それを、やっぱりドラクエをベースにすることによって、やっぱりドラゴンクエストが好きな人って多いわけで。
うん、
で、そちらのリスナーさんとか、ファンがそれなりについていただいたことが、私の勝因だったかなと、実は思ってます。
うん、そうすると、まあ、本当はもうちょっと先を聞かなきゃいけないんですけど、ちょっとだけ寄り道すると、
はい。
おそらく、ポッドキャストっていうのは、そんなに多くの人がもうすでに馴染みがあるものではないんじゃないかと思うんですね。
はいはいはい。
で、ポッドキャストを聞いてる人の中のドラクエが好きな人って言ったら、まあ、そうは言ってもそんなに多くないのかなと。で、ケンタロスさんがしてるのは、ドラクエの世界の人たちを、まあ、ポッドキャスト聞いてもらう、きっかけというか、チャンスというか、そういうふうにもできるんですか？
まさにその通りで、後ほど、いつもの、番組の流れ的にも、リスナー交流みたいな部分になってくるんですけど、やっぱり、そこに、私の強みがあるんじゃないか。しかもオンラインですから、そこにプレイヤーがいて、 そちらの人に宣伝することによって聞いてもらえるっていうのは、多分他のポッドキャストさんでできないことなんで。
なるほど。毎回こう、イベント開いて自分の番組宣伝してるみたいなもんですもんね。
みたいなもんですよ。うん。簡単に言ってしまうと、それ、相当もう、言い換えることができるかもしれません。
ですね。なんとなくおぼろげに、ドラクエの中で放送局をやってるということを分かっているようで分かっていないので、
はい。
実際には、なんか、何時何分から放送しますとか、そういう放送するんですか？オンラインで。
あくまでポッドキャスト配信であります。で、そちらから、毎週日曜日に、配信してますよ、みたいな感じで、宣伝も含めてやっておりますから、もう人によっては、習慣づいてやって、聞いてもらってる方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。ちなみに、今中澤さんがおっしゃられたんで、その流れを言いたいんですけども、このドラクエやってる方っていろいろな、二次創作をされてる方いらっしゃいまして、で、その中ではいわゆる、実況系と言われる人ね。で、実況系って簡単に、大雑把な言い方をしましたね。つまりはニコ生なんですよ。
うんうん。
ニコ生でドラゴンクエストやりながら、プレイをしながら、放送をするみたいなことをされてる方もいますし、と、最近ですとツイキャスですか？これを、ね、いわゆる二つとも生放送のタイプを取られてる方がいらっしゃるんですが、やっぱ言われるんですよ。ケンタロスさん、なんでツイキャスとかニコ生とかしないんですか？ぶっちゃけそちらだと儲かることだってできるんじゃないですかぐらい言われたことあるんですけど。
ほうほう。
実にね、ここが俺のフィールドじゃないと思ったんですよ。
おー、というのは？
やりたいのはポッドキャストなんですよ。
うん。
で、そのニコ生ってやっぱいらっしゃるんですよ、いっぱい。
うんうん。
うん。ただ、その中でじゃあ、いわゆる視聴者数、リスナーを獲得するというのが、どれほど難しいかが、ずいぶん前に分かってるんです。だったら、敵がいないポッドキャストでやった方がいいと思ったんですよ。
ああ、ねえ、そりゃそうですね。うん。
うん。で、実際今実は、後輩という言い方はあれなんですけども、このドラクエ10絡みのポッドキャストが、あと2曲、私も含めて3曲今ありまして、で、それが、相乗効果もあるので、ああ、いいんですが、やっぱりやりたいのはニコ生ではないと。で、ついでに言うと、一人喋りが苦手。ので、やっぱりポッドキャストとして、あくまで編集ありきで、収録ありき、編集ありきで配信してた方が、私の、なんか身の丈なんだな、っていう気がして、ですね。それが、ポッドキャストでやり続けてる部分なのかなっていう気がします。
じゃあ、いろんな番組を聞かれていて、で、やっぱりポッドキャストを作りたいと思って、
はい。
で、その中身としては、ドラゴンクエスト10に関することをやろうと。
はい。
いうことで、そして、生放送とかではなく、やっぱりポッドキャストにこだわって。
そうですね。
じゃあ、ちょっと中身ですけれども。
はい。
この、ドアチャッカレディオというですね。はい。ドアチャッカ王国でしたっけ？
はい。
そこでの国営放送さんは、中身としては何を流してるんですか？
はい。基本ですね。そのゲームの攻略についてみたいなことを、
うん。
喋りたくて始めたわけなんですが。
ドラクエ10のあそこに行けばこういうのがあるよとか、こういうのをこう使うよとか、そういう話ですか？なるほど、うん。
ただ、ポッドキャストである以上、実は、私のスタンス上、あまりこう速報性があるものではないと思ってるんですね。収録があって、配信までの時間があるので、さすがにそのブログを書かれてるブロガーさんとか、そういったもののその速報性には当然負ける。だから、攻略に関しては、ポッドキャストならではのことをやらないといけないと思ってるんですよ。うん。で、うちのそのゲームの攻略としての部分に関しては、その先ほど言ったように、バージョンが上がっていくことによって、バージョンアップがあったとき、このときに、間接的にその情報をお伝えしながらですね、ホームページを見ながら、ここがこう変わりました、みたいなところを、ちょっとかいつまんで話しながらやっていく、インダイレクトっていうコーナーの一つ。で、これは若干速報気味にします。 うん、公開の翌週ぐらいにはなんとかすり合わせてもやります。で、その後、そのバージョンが上がった時のファーストインプレッション、僕らが遊んでどうだったか、ところの、その部分が一つ。で、これはもう、いわゆる月日が流れていくことによって古い情報にもなっていくので、うん、これはもうあまりこの二つに関しては、その、聞き流し的な部分があるんじゃないかなと思います。で、最初のうちにやっぱりどうしてもやりたかったことが、職業界。うん。これは、そのゲームの、ここから大体うちの流れができてくるんですけど、そのゲームの中で、例えば僧侶がうまい、魔法使いがうまいみたいな人をピックアップしてきて、あんた喋ってみないってこう、オファーして。
ほうほうほう。
で、喋ってもらう。
なんか NHK っぽくなってきた。
で、こちらの職業界もまず前職やったわけではないんですが、やっぱり好評があるのと、それから、これは繰り返し聞いていただけるコンテンツだなっていうのを確信しましたね。やることによって、この、うまくなる、なりたいって思う人が聞くし、俺と違う僧侶だったなとかっていうことを、違いを感じてもらうのも一つかもしれないし、うん、これはいろいろあるかと思います。で、あとはその、うちの番組、ほぼ3人で今運営してるんですけど、ほぼ相方が、ピチカートミルクさんまして、彼意外とその、ビギナー目線がかなり大きいんですよ。で、結構その、いわゆる、じゃあ、これ、どういうふうにやったらいいんですかっていう、その、そういう視線で、物事を見てくれる。で、加えてもう一人、うちの、兄さんっていうもう一方がいまして、で、この彼がテクニカルアドバイザーというポジションでやってます。
ほう。
で、彼がそのいわゆるどちらかというとそのやっぱりやり込んでらっしゃるプレイヤーでもあるので、でも絶対的に上に行かす目線を上に行かないように結構下げてくれるんですよ。ここが大事なのかなっていう気がしますけど、うん。で、うちの実はモットーがここでして、その絶対にいわゆるね、プレイヤー廃人と言われる人を辞めたとか言って廃人ですけどね。そういったいわゆるもうなんか、熟練プレイヤー目線で番組を進行させないと思う。
あくまでも素人目線に近く。
そうです。もしくは、これから始めようかな、ドバラジ聞いて、あ、ドラクエ10って楽しそうだなっていう人がまた続けて聞いてもらえるような視点で、やり続けたいなっていうのは実は1回目から変わってません。うん。そこが大事で、そういったところの、その、今更知りたいシリーズっていうのは、まあ、その、いわゆる攻略の、ちょっと今、攻略サイト見てもよくわかんないんだけど、ここ教えてくんないみたいなやつをやってるシリーズがあるのが一つですね。ここら辺が実は、その、攻略としての部分、ここまでなんですよ。で、あとは実は、ほとんどドラクエシリーズに、の、過去シリーズについても喋ったりすると、意外に視聴率が高いんですよ。
ほ
ー。ので、そういったシリーズの、例えば音楽から、有名な杉山浩一さんが作曲してますからね。でそういったものが、一つやったりとか、まあ、実はドラクエ DQ10 なんで頭つけながらですね、他の話もいっぱいしてます。他のゲームの話もいっぱいしてます。うちのその相方のピッチカートミルクさんっていうのも、とにかくゲームが好きな、人なんですよ。なもんですから、まあ、そう言って、このゲームの話したいんだけどって時は、番外編じゃないんですが、そういう形で、そういうのをねじ込んでしまうこともよくありますので、
うん、うん。
うん。もありますし。あと、うちの内容的にはですね、私先ほども言いましたけど、最大者でありますし、子供もまあ、今年実は中学校1年生になった子はいますけれども、この、家庭を持つ部分、っていうのが、そのゲームにもたらす影響っていうものを考える要因の一つでもあるんですよ。うん。それがそのゲームと生活っていうものをあながちダメにしかねない、そのオンラインゲームなんていうのはよく取り沙汰されることですらあるんですよ。でも、そんなのリアル生活を台無しにしてまでゲームするっておかしいじゃないですか。そこって大事だよねみたいな話をする、例えばディスカッション会みたいな、こういったものをするとか、これも時折やるんですけど、結構ケンケンガクガクゲストさんも交えていろんな話するんですけど、
うん、
それおかしいんじゃねみたいな話もしながらですね、さらにはそれに対してのリスナーさんのその 反応っていうのもまた面白くて、ぜひこれは続けてやっていきたいなっていう部分がありますかね。
そうなんだ。じゃあやっぱりドラクエ10の世界を、まあ、軸足に置きつつも、まあ、いろんなそれこそ、身の回りの話題、ゲームに関すること、ゲーム生活のこと、等々含めてなんですね。
はい。
へー。どうですか？これは今まで、ケンタロウさんが最初にやりたいなと思ってきたことを、こうカバーするようなものになってるんですか？
うんと、はるかに上に行きましたね、実は。
おう。
すごくいいこと聞いていただいたな、今ね。でも、本当に実は、自分が想定してた以上のコンテンツを抱えることができたかな、とは思います。っていうのは、まあ、中澤さんが今この番組をやっておられるところっていうのと、あまりその変わらないんじゃないかなと、根幹が。その、私の番組の、私一人でやってるとはやっぱ思わないんですよ。まずは先ほど、お名前も出しました、サブパーソナリティの二人、ピチカートミルクさんとアニーさんと、この二人の、その、適材適所で持っていくやり方と、私がすべてオファーするんですが、私の番組ゲストさんをサポート仲間っていう表現をするんですよ。うん、実はゲームの中で、酒場に行くと、先ほど中田さんと一緒に冒険しようみたいな話をしましたけども、借りることができる。レンタル仲間みたいな感じ。それをサポート仲間って言うんですけど、まあさ、それをそのゲストという言葉の代わりにですね、サポート仲間っていう言葉を使ってるんですけど、うちに来ていただくそのサポート仲間、ゲストの皆さんの力があってこその、このドアチャッカレディオだと実は思ってますし、うん。その方へのそのいわゆるファンとか、あの人が喋るんだって、みたいな感じで聞いていただくことがよく多いんですよ。
ああ、そうですよね。だって、ゲームで一緒にやってる時には、いわゆる音声でコミュニケーションするってことはないんですか？
ないです。まあ、ゲームの中はいわゆるチャットですね。ですよね。キーボードをつないだりやんだりして、そちらで会話をするっていうチャットなんで、まず、人の声を聞くってことはありえないわけですよね。
で、そのいつも文字で見ているその人が、何喋るのっていう話で聞きに来る。
そうです、そうです。
はい。
だからゲームの中は実は、まあ、これは余談ですけどね。女性のキャラクターを使ってるのに、実は話聞いてみたら男だったとか、
ね。ああ、そうですよね。
いうこともあるわけですよ。
そうですよね。
はい、はい、はい。
ああ、それはゲストっていうかサポート仲間さん、確かにもう迎えしてやっていくっていうのは、いや、すごいことですね。
やっぱりそうするとですね、中澤さんがもうやっぱりこの20回ちょっとですか、やられてる形で、それぞれのゲストさんからいろんな話聞くじゃないですか。で、まさにそれって私も全く同じで、自分が想定し得なかった話とかも出てくるんですよ。
ドラクエ10の中にいる人たちでも、
うん。
あ、そんな仕方してんのとかっていうことが結構あるんだ。
で、それが結構反響を呼ぶみたいな部分もあったりとか、うん、だから本当に、このサポート仲間へのその、オファーっていうのは、私いつも緊張します、実は。で、探すのも、緊張するんですけど、どちらかというと楽しみの方が大きいですね。この人から話を聞いてみたいと思って、私はオファーしますし、中にはもちろん、いや、ごめんなさい、私喋りたくないんですっていう方もいらっしゃいますけど、
うん。
うん、でも、いや、結果的にですね、終わった時に、いやー、こんなに楽しいもんだと思いませんでしたっていただくんですよ、感想を。そういう最後のエンディングを迎えた時に、やっぱ嬉しいなーって思いますよね。だから、今、私も聞かせてもらってるポッドキャストさんなんかに、その、ゲストに出てったりとか、向こうに出てもらったりとかっていうのよくあるわけなんですが、私の場合、ちょっとその方向が違うんですよね。来てもらう方っていうの。なので、そういう方が、こういう放送に、なんて言って、また2回、3回、3回出たらうちは準レギュラーだなんて言ってるんですけど、そこまで結構たどり着く方も少なくなかったりしますし。
うんうん。
それでなんか、喋る楽しさっていうのを味わっていただければ一番嬉しいですよね。
じゃあやっぱりみんなの放送局っていう感じになってるんですね。
ですね。そんな感じになってきたらありがたいなと思う。
それでちょっとだけお聞きしたかったのは、
はい、
イベント、オンラインのイベントみたいなこととの絡みっていうのは、はい、ドアチャッカレディオさんでもあるんですか？
ね、実は私から仕掛けたことはないんです。
うん。
一度そういう企画を考えたみたいなとも思っておるんですけど、
うん。
うん、それこそ、そういった、なんか、自分のうちに来て生放送的に今、これから喋るよみたいなことをやっても面白いかなっていうのも企画会議ではしたことがありますけど、なかなかそこまでたどり着いたことがないんですが。
今は、その、こういう番組がこういうふうに出来上がりましたよっていう告知が、流れていくというか。
そうですね。
触れて回るというか。
そうですね。
そういうことに、この人がゲストに来てるんだって、とか、そういうことで聞いてくださるってことですか？
はい、はい、はい。
ほー、なるほどね。回覧板が回るみたいなもんですね、要するにね。
ちょっとこれがゲームシステムみたいな部分なんであれなんですけど、実はその、ゲームってローディングっていう入るんですよ。今、このデータ読み込んでますよっていうのがあるんですけど、それ一瞬画面真っ暗に暗転するんですけど、そこにフレンドさんとチームっていうのがの書き置きっていうのが、その時に一言コメントでドバラジ更新みたいなことを書いておくと聞いてくれる方も増えるんじゃないかなっていう気はしますけど。
はあ、はあはあはあ。ああ、そういうふうに、そうですね。つながりができるシステムももちろんあるから、その中でこう、書き置きなり伝言なりが回っていくっていうこともあったりして、
はい。
そうかそうか。そうすると、まあ、自分が出た番組であって愛着があったり、
うん、
ああ、この人が出るなら聞いてみようかっていう人がいたりで。
うん。それはやっぱ、ポッドキャストね、他とも一緒ですし、中澤さんの番組だってそうじゃないですか。ああ、あの人出るんだったら聞いてみようかってなるじゃないですか。
そういう風にしてみんなを巻き込んで、みんなの番組として作ってらっしゃると。
そうですね。
最初からこの形を狙ってたんですか？
いや、まさに先ほど言った通り、もうここまでのことは考えてなかったです。
ゲストに迎えていくっていうのは大きいですかね、そしたら。
そうですね。そことの、その、うちのサブパーソナリティを含めた、例えば三者トークみたいな風にした時の化学変化みたいな部分も、すごく面白いですしね。
そうか。それは今まで飽きずに、まあ内容もあって続けられてる、まあ納得っていうか、もっともだっていう感じですかね。
そうですかね。
うん、はい、ありがとうございます。ではですね、今度は、まあ、ポッドキャストとしてのね、側面ということで、収録の実際ということを伺っていきたいと思います。いつものように10個ね、質問を用意していますので、それ一つずつ答えていただく感じかなと思うんですが、
はい。
まずはじめにですね、収録の環境について教えていただけますか？
はい。収録環境は、まあ、私、ノートパソコンを使っておりまして、で、実は、遠方、先ほどのサブパーソナリティが、ほぼ遠方に住んでおりますので、スカイプで通話をつなぎまして、まあ、先ほどのサポート仲間も含めて、スカイプで通話をつないで、私の PC で、収録を一括して、しておる形です。
そもそもそのサブパーソナリティのお二人とも、リアルで面識があって仲が良くてっていう仲間で始めたっていうことじゃないんですかね？
ないんですよ。半分私がスカウトした部分が大きいですね。
だからもともとドアチャッカ王国の関わりではあるけれども、
うん、
リアルな世界ではどこに住んでようが結局はあんま関係ないというか。
そうですね。はい。
で、実際の収録もあってというよりは、オンラインで。
うん。まあ、ごく稀にですね、レコーダーを使ってってこともできるタイミングがあったので、それはやったことがあるんですが、ほとんどスカイプですね。
で、実際の収録機材というか、使ってらっしゃる機械的な環境はどうでしょう？
はい。実に無料ツールをほとんど使っております。収録に関しては、これ検索すると出てくるんですけど、A パワーソフトっていうところのですね、音声収録ツールっていうのがありまして、 これをオンライン上で、それを立ち上げることができるので、これを利用しております。
ということは？
ス
カイプで会話をする。
で、PC 上の音をすべて拾ってくれるソフトらしいですね、これ。なので、多人数収録の場合は、この一本で、スピーカーから鳴る音と、それから自分の、発生している音をすべて拾って、PC 上で、収録してくれるっていう形で、MP3 型で、収録してますね。
おー。じゃあ、話し始めるときに、その、A パワーのスイッチをポンと、録音スイッチを入れると、そこから以降の自分の声も相手の声も全部録音される。
そうです。最初だけね、軽く発声テストして、きちっとこのソフト無料でなんですけど、波形が出るので、大体同じレベルかどうかっていうのも、そこで一応は、発声テストしてみてから、319でスタートするような形で、いつもやっておりますね。
いいですね、それって。それは、Mac、それとも、Windows。
うちは Windows です。
Windows で。で、はい、ケントラスさんのマシンの上で動いてるソフトなんですか？
なんかね、一度、クライアントのソフトをダウンロードは、向こうからしなきゃならないんだが、
はい。
一応ですね、そのホームページ上から、起動はそちらからするみたいな形らしいんですよ。
じゃあ、オンラインのどっかで、それを録音してる感じのイメージですかね。
で、ただ、その、もの自体、収録した音源自体は、自分の PC の方に、ダウンロードって形で、入ってきますんで、すぐ即編集までは、そのまま持っていける形になりますね。なお、ちなみに、サブパーソナリティにどちらかが、入っている場合は、バックアップとしてもう一本、先方でも撮ってもらってますので。
なるほど、なるほど。
事故だけないように、事故が一番怖いので、そちらだけ気をつけるようにして、なんとか、バックアップも撮ってですね。それの受け渡しなんか、最悪の時は、うまく、こう、ファイルの受け渡しをする形にしますね。
それは、機械的な、なんて言うんでしょうね。PC の音をミキサーに入れてこうこう、あーとはこうだっていうのがなくていいですね。
余談で言いますと、実は以前、その、音声レベルの差っていうのが非常に出まして、前はそれぞれの双方録音してたんですよ。で、それをミックスして作ってたんですが、そうすると、片方のそのレベルを上げて、私のレベル、声がでかいから下げてみたいなことができたんですけど、今結構このA パワーソフトの無料ツールでもかなりクリアに撮れるんで、編集時間が短縮できたことに間違いはないです。
そうですよね。それは間違いないですよね。
ただ本音を言うと、やっぱりあるんですよ。ごく稀にこちらにノイズが入っちゃったみたいなのがあるので、できれば先方の方を別音声で撮りたいなーっていうのは本音なところです。いろいろ探してみたいなと今後も思ってますけど。はい。
有料になるかもしれないけど、そこを個別録音もすればいいのにね。どうせミックスして合わせてダウンロードさせるのを無料にしといて、この個別の音源を個別にしたいときには有料でみたいに。
それは、そういうので安くできるんだったらそれに越したことないですよね。
ねえ、多分、そうすると、まあ、ミックスされた音源でいいときはミックスされた音源でいいけど、個別のことが必要な時も、まあ、ごく稀にありますよね、確かにね。
あると思います。
そうですか。いや、それはいいのを教えていただいたな。実際のネタの収集とかシナリオの準備とか、そういう中身の準備についてはどんな風になってますか？
ほぼほぼ、私が一括してやっております。で、やっぱり先ほどから言ったような、そのサポート仲間を含めた、コンテンツの作り出しですよね。そちらに関しては、じゃあどういう話に持っていこうかっていうのは自分の頭の中にかなりあった上でオファーをかけて。こう、で、向こうはほら、初めて、じゃあこのラジオで喋ってみようかみたいな話になるので、こういう風にしたらいいんじゃないっていうそのプレゼンを向こうの方に組んでもらうような形で最初から作り上げます。で、具体的に、あ、それなら俺喋れそうだなっていうことを伝えないと来てくれないんですよ、やっぱり。
私の場合はね、普段喋り慣れてるポッドキャスターの方々なので、 まあ、来てもらって、じゃあよろしくって言って、ね、今回もそうですけれども、お話ししてもらってますけど、
はい。
初めてっていう人に、この録音してもらうって、結構大変ですよね。
ですね。で、正直、ネタ的なことを言いますと、うん、結構テキストを書きます。
おー、本当に。
で、比較的、その、過剰書きっていうか、頭にこういう話をするよっていうことだけを、書いておいて、そこに基づいてフリートークするっていうのが、できるだけしたいなと思って、そういうテキストを起こすんですが、最近、えらく書きすぎなんじゃないかと自分でも思ったりしまして、あまりにもその、中身書きすぎて、喋ってて面白くない方向に行きたくないなっていうのは、ちょっと正直思います。
うん。うん。
うん、ので、その辺のさじ加減が自分は難しいなと思ってます、実は。あとですね、実は、その内容に関しては、先ほどのサブパーソナリティ2人、こちらから振ってくることがあるんですよ。で、その時は、正直丸投げをしてしまいます。その時は、なんと、DJ ケンタロス、かっこ不在みたいな形で、番組が進行することも実は数回ありまして、で、なぜか知らないですけど、そちらが人気高かったりする場合があるんですよ。なんなんでしょうかね、これはね。
やっぱり喋りたくって持ってくる話題だから、ホットなんでしょうね。
なん
かね、
と思いますし、でもね、面白いのは、それでも、うちの番組がもう成立するようになったのが、私は嬉しいです、むしろ。
個人放送局じゃなくて、みんなの放送局になってるっていうことの、一つの表れでしょうね。
ですね。そんな感じがします。
じゃあ、録音の時に気をつけてることとかってありますか？
先ほど、お話しした、やっぱ、録音事故については、とにかく、なんとかないようにしたいなと思います。で、なおかつ、正直、サブパーソナリティとやってる時に関しては、じゃあ、取り直ししようかってことも可能なんですが、やっぱりサポート仲間が来てた時に関して、事故るのが一番怖いですね。
そうですよね。
編集でなんとかなる程度だったらまだいいんですが、そうじゃない場合とかって、先ほどその幾分か書くと言ったもののですね、2回撮ると新鮮味がないんですよ。なので、やっぱり面白い話は一発目しか出せないと思ってます。
そしてね、ゲストに貴重な時間を割いて来てもらったにもかかわらず、撮れてませんでしたって言ったらね。
そうです。
もうなんか自分も立ち直れないし、相手にも申し訳ないし。
そこだけは気をつけていかないといけないなぁと思いますね。
これが一番の。
あとは、まあ、例えば編集しやすいように空白を設けるとかっていうのは多分他のポッドキャストさんもいろいろや、工夫されてやってらっしゃるんじゃないかなと思いますので。
その空白を設けるっていうのは、
うん。後々編集しやすいように、ここにジングル突っ込みたいなっていう時は、そこを、意図的に少し間を空けて、じゃあね、みたいなのを、空白を設けて、最初から話しておくっていうことをやっておかないと、後から自分が苦労するので、その辺は、そうですね、いわゆる、まあ、文章書けば段落ってやつをきちっと設けて喋ることだけは気をつけて。
で、それを後から見て、波形で基本的に、あ、ここになんか空白があるから、ここはなんかするんだったなっていうので、やっていける。
そうですね。そういう形です。
じゃあ実際の編集の方法なんかも伺いたいと思いますが、どんな風に編集してらっしゃるんですか？
編集のソフトに関しても、まあ、これまた無料ツール使って、まあ、皆さん結構多数の方使っておられますが、オーダーシティ。こちらがやっぱり便利ですし、早いですし、アイコンいっぱい並んでますけど、じゃあそんなにじゃあ使うのかって言ったらそうでもなかったですので、うん、もうそちらを使って編集してます。うん。
実際の、まあ、作業工程としてはどんなことをされるんですか？オーダーシティの上で。
ですね。先ほどのいわゆる収録した音声をそのままそこにまず載せてしまって、ある程度オープニングの頭出しと、最初の、録音テストしたみたいなところの、音声をカットした状態からスタートするんですが、真っ先にも BGM を載せて。で、あとはもう、先ほどのその空白を設けた、ジングルが入り込むっていうところを探し出して、何個かまず開けて。で、今回は大丈夫だったなというものに関しては、ほとんど、聞き直しをあまりせず。
なるほどね。
うん。やっぱりそこに時間かけたくないっていうのが一番大きいので、 あとジングル突っ込んで、あいたいたいのバランスをとって、ボリュームのフェードインフェードアウトを作ったりとかっていうことをその場でして、エンディングまでひとしきりやって時間の調整をしてって形ですね。
そうすると中身のところをいじるというよりはつなぎ目をいじって、まあ、パーツパーツを取っといたものを仕上げるっていう、そういう感じですかね。
そうですね。まあ、前回、私の紹介いただいたユンユンさんには、まあ、直接レクチャーを実はしたんですが、この編集っていう作業に、時間かけちゃダメよっていう話をやっぱりしたんですよ。嫌になるから。で、これをさ、貯めるとなおさら、その、情報に新鮮味もなくなるし、そうですね。私なんか例えば、じゃあ1時間半ぐらいの番組だとしたら、1時間でできるだけ仕上げるようにしないと、本当に嫌になってしまうので、そこの作業効率化に関しては、やっぱりかなり初期の段階から作りましたかね。
今収録した中身の時間より編集時間は短いんですか？
短いです。私の場合。
おお、それは中身を全部聞いてないっていうことの表れですよね。
もうありますね。
ね、最低でも同じ時間だけ聞けばかかりますからね。
ですね。ね、多分そうではないと思いますね。やっぱさ、1時間半だとしたら2時間とか3時間かかる場合もあるかなと思うんですけど。
丁寧にされてる人はね、そういう風に聞きますよね。
3時間はかけらんないですよ。なので、やっぱりそこの作業効率化は、まあ、例えば今後やられる方に関しては、まあ先ほどの私なんかもそうですけど、BGM を1ファイルの中にもう作ってしまって、当てはめるだけの形を作ってるとか、ジングルも何個かコピペしておいて、もうすぐ使えるような状態にしておくとか、ということをやらないといけないなと思います。
で、多分ね、皆さんが、まあ、ポッドキャストやって、人前にこれを聞くように出そうっていう人が、こう戸惑われるっていうか、躊躇されるのは、この音源をこのまんま出して聞くに耐えるだろうかっていう、ね、あーとかうーとかえーとかそういうの取らなきゃいけないとか、そういうのあるじゃないですか。
はいはいはい。
その辺はどうなんですか、ケンタロウさんは。もうそんなんよどみなく喋るから関係ないぜ、みたいな感じですか。
いや、私もやっぱ喋りの癖みたいなのもあって、言いますよ、そりゃ。ただ、それを取らないんですね、私の場合は。ほぼ取って出しに近い音源に関しては、まあ、それこそ、喋った部分を閉じてしまったっていうのであれば、そこら辺は気をつけて、頭、何だか探し出してカットしますけれども、A とか R とかは多分取らないですね。そうそう、うちの相方のね、よく咳払いするんですよ。今年もね、もう、また切れないとこでするんですよ。
これがね、個別じゃない録音の、こう、悩ましいとこですよね。
そうなんです。なので、まあ、それを気にしてたらなかなか、編集も進まないな、と思って、まあ、その辺は、まあ、許容範囲かな、っていう部分で、クオリティを上げることはなかなかしません。
なるほどね。
はい。
ここには一つの割り切りみたいなものがやっぱりあるんですね。うん、ですね。はい。その出来上がってきた音源を、どちらでどんな風に公開していくんですか？
まあ、これは、まあ、通常私の方もシーサーブログを使っておりますので、最終的に、午後のコーダーというもので、出来上がった音源を、まあ、MP3 化して、で、MP3 化した音源をシーサーブログの方にアップロードします。で、まあ、ある程度先に作っておいてですね、日曜日に自分の記事を書いて、アップロードをします。っていう流れですね。
ですね、オーダーシティから、MP3 に書き出すのに午後のコーダーを使うのは何か理由があるんですか？
ね、うちのに、MP3 のなんかプラグインが入れられなかった。
ああ。なんか、入れられる人と、入れられない人といるって言いますね、よく。
で、うちの場合は、なんか入れられなかったんで。
はいはい。
一度出すとなんか、Windows Audio 形式で、WAV で、WAV 方式になっちゃうので、そいつをリッピングするために、午後のコーダーを一旦かます形。そんなに難しいソフトじゃないので、あれは。
そうですね。うん。
うん。ポンと置いて、ポチッと押せば終わりなんで。で、それで、MP3 化して、形に出してますね。
小ノートっていうんですかね。あのブログの記事の方はどのくらいのボリュームを書くんですか。はい
はい、先ほどのそのコンテンツに関しての部分で、あの覚えてる内容で、大体そのなんですか、そのいわゆるテキストを書きますよね。で、それがあのあまりなボリュームにならない程度に短縮してそのまま使います。そのための実はテキストでもあったりするんで。
なるほどね。うん。
ただ基本的にあとあの雑談型のとかフリートーク型の場合はそれでも全然問題ないんですが、ゲーム攻略系の場合に関しては若干細かく書きます。あの一応例えばその、ノートを見てもらいながら聞いてもらうことによって、あ、こういうことなんだって分かってもらえることは必要かなと思うので、だからあの攻略系の記事の場合はちょっと細かく書くように、基本は聞いてもらってなんぼなので、うん、そこまでのその大まかなところにしかノートは書かないようにしてる。
はい、ですね、リスナーさんに聞いてもらうための宣伝とかアピールの方法なんかも教えてもらえますか。
はい、待っておりましたこれ。ですね、まずツイッターの方は基本的に、フル活用しております。で、これ実は私の持論っていうかあれなんですけども、
ここでしか聞けないケンタロス流ポッドキャストの宣伝方法。
うん、何でしたっけか、シーサーブログの方にアップロードするときに、ツイッターにアップしますかって、いわゆるツイッターリンクがあるポイントがあるんですよ。それを使っておりません。いわゆるそれを、うん、それを入れればアップロードされましたよってことが出るわけなんですけれど、使わないで日曜日のその朝ですね、手動で記事を打って、アップロードって押した時にですね、その後自分で記事ツイッターの記事を手書きして、手書きで作ってアップしましたっていう記事と、私のジャケットをそこに、イラストを添えて改めてツイートします。
ああ、そこは自動ツイートじゃなくて。
なぜかというと、今回こんな話をしてますよっていうタイトルがあるんですが、見えなくなっちゃうんですよ。そちらを使うと。自動リンクを使うと、ドアチャッカレディオまでは出るんですけど、その後のタイトルが切れてしまうんですよ。
今回のエピソードのタイトルが切れちゃう。
そうです、そうです。そうすると、魅力が伝わらないので、なので、きちっと手書きというか、自分で打ち直しをして、手打ちして、再度、手間ですけどね。ただ、見てもらう方はこちらの方がいいんじゃないかと思って、それしてます。で、ツイッターの方はですね、日曜日はもちろんなんですが、翌日、意外とその、ポッドキャスト、リスナーさんの層を聞いても、そのまま聞いてくれるとは限らないんですよ。で、例えばじゃあ、次の日の通勤の朝とかに聞くとか、いう方も実は、把握してる感じではあるので、月曜の私のお仕事のお昼休みの時に月曜再掲載って形で同じ記事をほぼコピペなんですが、今週こんなのはしましたよっていう話を月曜日、それから別のイラストをつけて水曜日で、土曜日にももう一回します。で、土曜日の時は明日こんな話をするよっていう予告も別に取り付けて、宣伝するようにツイッターではしてます。
で、そのツイッターアカウントっていうのは、ケンタロスさん個人のアカウントですか？
そうですね。別にしようかと思ったことがあったんですが、ちょっと、で、特に私、プライベートのツイートもするので、あれなんですが、まあ、それに関わるは、まあ、ケンタロスってドワラジの人だよねって思われてた方がいいんで。なので、私のアカウントでやってる。
じゃあ、プライベートの投稿も、番組の宣伝も、番組のハッシュタグに関してのやりとりも、まあ一つのアカウントで。
と、加えてなんですが、これは、その、まさに、ドラゴンクエスト10という背景を使った私ならではの宣伝なわけなんですが、やっぱりゲーム内なんですよ。で、もちろんその、人が集まる街っていうのがあるんですね。そういうところで、時々叫んでみるとか。定型文っていうのが登録されることできるんですけど、そこに、ポッドキャストやってます。 ドアチャッカレディオやってます。ぜひ聞いてください。みたいなことを、定型を使ってすぐ出るようにしてます。
じゃあ、まあ、例えて言えば、渋谷のスクランブル交差点のところに行って、
はい。
私、番組公開しましたって叫ぶみたいなことをするんですか？
そういうことですね。うん、あとは、私に、ある人が、なんだろう、この人って、カーソル合わせると、そこに、私のコメントが出るんですよ。私が。
プロフィールみたいな感じ
で。そう、プロフィールみたいな形で。そこに、URL もきちんと書いてるので、興味ある人は検索とかしても言いますし、あと、面白いのはですね、このドラクエ10のコンテンツの中には、マルチマッチングというシステムがある。
うん、はい、なんでしょう、それは。
例えばじゃあ、気の合う仲間とかフレンドさんとかチームっていうのは、ちょっとこれ行かないって誘って行くわけなんで、まあ、変な話、知り合いなわけですよね。でも、あるコンテンツはですね、オートマッチングって、これに行きたい人って、ここで、リクエストをしてるときに、で、ある程度、オートで集めてくれるんですよ、仲間を。ある強敵に8人で行こうってなったときに、8人の職業をバランス取りながら、勝手にコンピューターがマッチングをしてくれるんですよ。それって、一期一会じゃないですか。そこで宣伝をする。そうすると、例えば、まあ、かつてはちょっとそういった迷宮ってちょっとだけ長い時間、5分とか10分とか一緒に冒険したりするんですよね。で、その間のコミュニケーションの取り方がやっぱり大切だったりします。俺、実はポッドキャストっていうのやってるんですよってことを言うと、何それ、ちょっと聞いてみますわって言いながら、その場でスマートフォン叩いて、あったって言ってくれるんですよ。で、それをそのまま聞いてくれると、あ、これ何ケンタロスさんなんですかみたいな話になったりとかして。っていうことがあるのはありますし、これに関してはやっぱ、そうですね、他のポッドキャストさんではできないんじゃないかと。
まあ、知り合いじゃない人に改めて自己紹介したり、出会ったりする機会って、普通の人はそんなにないですもんね。
ですね。
うん。居酒屋で相席になるか、
それに近いのかもしれないですね。
あるいは海外旅行のツアーパッケージに一緒に、
そうですね。
ね、乗り合わせたか。じゃあ、それは結構頻度としてはあるんですか？
なんだろうな。例えば、月に一遍のコンテンツだったり、それを繰り返し行くこともできるので、いくらでもその宣伝の方法っていうのはできると思いますね。だから、逆に言うと、私の要望からすればですね、そのスクエアエニックスさんに、要望したら、そのオートマッチングシステムをうまく使ったやつをもっと突っ込んでくれないかなと思ってね。そうすると、俺の宣伝の機会も増えんじゃねえかな、ぐらいの気持ちでおります。
なるほどね。ちょっと変な話ですけど、そういうドラクエの世界のオートマッチングみたいなところに、こう、いやらしい感じの自営業か、自分のコンテンツを売りたいかの人が、まあ、売らんかなみたいな感じで入ってくることっていうのはないんですか？
どうだろうな、見たことはないですけど、いわゆる営利目的ってことですよね。
なんかね、そう。
ちなみに余談ではありますけど、ゲーム内の掲示板っていうのがあるんですよ。で、これに、ゲーム内の通貨っていうのがゴールドっていうやつがあるんですけど、いくらを出すと、この掲示板に載せられるっていうのがあるんです。で、そこでドバラジを宣伝しようとしたことがあったんですが、これって外部リンクじゃないですか、いわゆる。で、これってゲーム内は禁止されてるんですよ。
ああ、ほん
と。まあ、簡単に言うと、アフィリエイトとかにもやっぱりかかってきますから、直接的にそのゲーム内で、これこれこうで聞いてねみたいなこととか、なんとかなんとかで検索みたいなのもダメみたいですね。そういうことを言うと、ダメだったっていうことを実は、何度かチャレンジして、証明されてしまったので、まあ、この方法は取らない方が、もう今後いいだろうなと思って。だから直接的にプレイヤーさんに働きかけるのは自分の、あれですから。
自己紹介の範囲ってことですね。
そうです、そうです、うん。うん。それに関しては何もお咎めを受けたこともないので、うん、こちらに関しては、いいのかなって気します。
で、それは、えらい手がかかるから、そんなことを普通の営利目的の人は、わざわざこんな世界でやらないよね。
と思いますね。
そんな、まあ、独特な宣伝の方法というか、まあ、つながりがあるということなんですけど、
はい。
どうですか？実際に多くの方に聞いてもらってるなっていう実感があるんですか？
ポッドキャストっ というもの自体がやはりまだマイナーメディアなわけですよ。で、先ほどちょっと例に出しましたけど、ニコ生とかツイキャスとか、まあドラクエの場合は YouTube って使っちゃいけないんですけど、うん、そのスクエニさんとドワンゴさん、
うん、
つながりがあるもんですから、なもんで YouTube にはできないんですけど、そのそういったものではなく、ポッドキャストだということについてのやっぱり私の持論があって、そのニコ生ってべったり見ていなきゃいけないじゃないですか。
うんうん、
それがで俺はできないです。なので音声だけで伝えることによってながらプレイをしてもらえるなっていうところがを一番訴えたいんだよ。
うんうん。
ドラクエってどうしても作業的になる場合もあるんですね。その時にフィールドを回りながらみたいな、敵を倒しながらみたいなこともやるんですけど、その時にこう一緒に流してもらいたいなっていうのがあるのでなんですけど、先ほどちょうどほら先ほどの渋谷の交差点の話をされましたけど、人が多い街にあんだけ人がいてドアラジを知ってる人って何人いるんだろうって思ったことなんですよ。そう思ったら小指の先もいないですまだ。先ほど言ったまあ今 MMO の RPG の中では最大人口だと言われてるドラクエなんですけど、幾分かもしれないと思います。うん、加えては実にポッドキャストでの番組に興味を出させてもらってるんですけど、シーサーブログに直接リンクして聞かれてる方が結構多いと思います。ので、ぜひともポッドキャストで聞いていただきたいなっていうのが本音です。
このインターネットを通して音が聞こえるっていうだけじゃなくて、やっぱりなんていうのかな、手元に降りてきてそれを聞けるようになってるっていう、このポッドキャストの仕組みというかね、これをやっぱ利用してほしいなんてありますよね。
だからそれについては、例えば、当然その、例えばお仕事行く、通学する、通勤だとかっていう時の、まあ、いわゆる耳だけを貸していただけるわけなんですけど、ああ、帰ってまたドラクエやりたいなって思ってもらえれば一番いいわけですよ、それ聞いて。そこに結びつけてもらいたいなっていうのが一番本音かなと思います。
ね、帰りの電車の中で聞きながら、うずうずしながら、玄関の扉を開けて、さあって言って電源を入れるみたいな。
そうそうそう、そんな感じが一番、なんか理想な聞き方かなと思います。
じゃあやっぱりその番組の宣伝っていうこともあるんだけれども、聞いてもらった人にポッドキャスト自体に馴染んでもらいたいっていう願いもあるんですね。
そうですね、ポッドキャストという、まあ、メディアを知ってもらいたいなっていう。で、まあすごくおこがましい言い方をすれば、これで知って他の番組を聞いてもらいたいんですよ。
そうですよね。
今まで中澤さんのとこに出られた方もですね、非常に私も信仰ある方とかいらっしゃいますし、そういう方の番組になんとかつないで、ね、私も時々そちらの方をのツイートするわけなんで、リツイートするんですけど、そういう方に結びついていくと、私の役目も大きいかなっていう気はしますね。
ポッドキャストのある生活をどうぞっていう感じですね。
そうですね。
はい。リスナーさんたちとのコミュニケーションはどんな風になってますか？
はい。先ほど、やっぱゲームの中のっていう、まず一つなんですけど、やはりその、チームと、それから、まあ、フレンドさんっていうのも別にあるんですけど、フレンドさんっていうのは、じゃあそこにいる人がお友達っていうことなんですが、先ほど言ったサブパーソナリティの一人の、テクニカルアドバイザー、アニさんが、昨年、もう一年ぐらいになるのかな、チームドワラジっていうのをその、ゲームの内に立ち上げまして、で、こちらに、まあ、所属されている方が続々増えてはいるんですけど、要は、うちの番組を聞いてもらって、ファンになっていただいた方が、チーム登録されてたりっていうことがあるので、そちらから、やっぱり、との交流、一緒にやっぱり、あるボスに行こうかっていう、お誘いも簡単にできるのもチームですし、まあ、フレンドももちろんです。うん。で、交流という意味ではですね、実は先日、面白いエピソードというか、なんですが、時折、オフ会するんですよ。
チームドアラジのオフ会。
うん、まあ、リスナーさんとのオフ会みたいなんですが、まあ、なかなか距離的なものもあるので、そうそうできないかなと思っておったところだったんですが、まあ、この間、ちょうど、リリースした、音源の一つではあるんですが、 私、住まい山形なんですよ。で、山形にわざわざ、その、大阪から兄さんが来られまして。まあ、理由があって、実は、ドラゴンクエストのコンサートが山形でありまして。
はい、ちょっと待って、ドラゴンクエストのコンサートっていうのがあるんですか？
いわゆるクラシックのコンサート。
あ、はいはいはいはいはいはい。
交響楽団が、で、山形交響楽団が演奏して。
へー。
っていうのがあって、そちらにわざわざ来られまして。じゃあ、で、それを機会にして、ちょっと東北オフ会をしようぜっていう話をしまして、なんと私の住まうこちらの山形県に、宮城、新潟、福島、で、東京、で、大阪ですね。15人集まりました。
すごいなぁ。そのことだけのためにでしょ？
です。で、コンサートが終わってから、せっかくだし、米沢牛食べようぜっていうことで、焼肉を食べながらいろいろお話をしたり、まあ、実はそれも収録したりしたんですけど、なことはあったりして、で、このオフ会ってね、やっぱりいろいろな場合のオフ会があると思うけど、面白いのがうちの、そのいわゆる MMORPG ならではだと思うんですが、最初の第一発声が、はじめまして、いつもお世話になってますって変な挨拶なんですよ。
はじめましてなのにお世話になってんだ。
そうそう。顔を合わすのは初めてなんですけど、例えばゲーム内では一緒に遊べたりとか、それから、まあ、サポート仲間で借りてたとか、いろいろあって、そういう変な挨拶をするんですね。で、これはね、やっぱり、よそのではなかなか考えられないことなのかなと思いますよ。例えば、攻略のブログをやられてる方なんですけど、で、ブログっていうのは、やっぱり文字だけじゃないですか。で、私のそのポッドキャストっていうのは、私がまあ毎週喋ってます、当然。そこに、まあ、兄さんみたいにその、ほぼレギュラー人みたいな形でいる人間もいれば、私が引っ張り出してくるサポート仲間もいらっしゃいますよね。ということで、そこにいて喋ることによって、あ、この人の声聞いたことあるってなるわけですよ。
おー、ほうほうほうほうほう。
そこにいるほとんどの人間が一度出演されたことなんですよ。
あー、そうか。声の上では聞き馴染みがあるんだ。
そうなんです。ので、すごく変わった空間ですし、あと、ぶっちゃけオフ会ですけど、皆さん本名を知りません。
あー、そうかそうか。
みんなキャラクターネームなりハンドルネームで呼び合うので、
はいはいはいはい、
うん、ちょっと変わった空間だなぁと思って、よそでもなかなか聞かない形ですし、交流という意味ではそこでお土産なんかいらないからつってみんな名刺キャラクターの写真入りの名刺作ってきてなんつってね、そこで交換してそういったことがあって、すごく楽しい時間過ごしましたね。
今までオフ会っていうのは頻度としては一年に一遍とかですか？
いや、それぐらいできればよかったなと思うんですが、実はこれ、私が参加した中で3回目なんですよ。
うん、うん。
一度は、実は、また東京から今回も参加された方が、ちょっと、ケンタロスさんに会いに行くからっていう、いわゆる、オフ会というよりは飲み会に近いところがあって、来られた方が、形が1回。で、昨年の、これが私にとってはかなり大きい出来事だったんですけど、去年、会社の慰安旅行があって、関西に行ったんですよ。その時に、その兄さんに、お酒夜一回飲もうぜみたいな話になった時に、向こうで人を集めてくれたんですよ。まあ、その時、ほとんどほぼリスナーさんですね、その時は。で、その時は大阪で8人でお好み焼き食べながらまた収録したんですけど、ケンタロスさん来るから、つって集めてくれたんですけど、いやー嬉しかったですね。で、その後ちなみに、兄さんっていうのがやっぱりそうやって主導するのうまいんですね。ドワラジ関西支部っていうのを結成されまして。で、時々、例えばなんか USJ のドラクエイベントに行ったりとか、ドラクエのショーを見に行ったりとか、その後みんなでまた飯食ってとかみたいなことをやっておられて、いやー楽しそうだなっていうのがあって。
そうですよね。実際のドラクエ関連のイベントっていうのもあるんですもんね。
そうなんですね。
そこにドアラジの仲間と行くっていう、はい、そういう形もあるんだ。
あ、だからそこで実はユンユンさんとお会いしてるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
それがだからきっかけとして、その、 まあ今、ここの話で言うべきことではないかもしれないですけど、その、ユンユンさんっていう、その、まあ変な話、ドアラジチルドレなんて言ったらおこがましいですけど、そこから発生した人がいるってことは嬉しいですね。
それは本当にそうですよね。サポート仲間さんたちも、まあ、準レギュラーのようになってくれたり、まあ、聞いてらっしゃる方の中で自分の番組を持っていったり、それは、やっぱり嬉しいですよね。
まあ、オフ会の話したからですけど、いずれですけどね、どっか借り切って、その、ドアラジの公開収録なんていう偉そうなものをしてみたいなと思ってます。
そうですか。
はい。
まあ、生放送あんまやんないって言ってたけど、ちょっとここで、こう、思い切ったことを言ってみましたね。
うん、ちょっとした野望です、
ね。いや、でもそれは近く、自活現もするんじゃないですか。ねえ、やっぱり東京、ね、ポカンと空いてるから。
そうですね。あの、関東勢もいるので、そういう方が、ちょっとなんかきっかけに来た時でもやろうよっていう話も、やっぱ、かけられてますので。ぜひ何かのきっかけにしたいなと思います。
ああ、いいですね。そういうコミュニケーションもね。じゃあ次の質問にまた行かせてもらいますけど、番組を続けるコツなんてのはどうでしょうか？
うん。コツに関しては、ちょっとね、うちは比較的その収録を貯めるんですよ。
収録した音源が貯まる方。
うん。っていうか、いわゆる貯金を作っておくというか。
ああ、なるほど。
で、もちろんそれは先ほど言ったように編集に関してはしっかり終わしておいて、いわゆるストックを作っておくことが私は長続きするコツかなと自分で思ってます。で、そうするには、向こう1ヶ月ぐらいこれぐらいの話をするよとかっていうことを比較的もう考えておかないといけないなと思いますし、うん。まあ、しかもタイミング的にいいんであればさっさと撮ってしまうみたいなね。で、これいつの時に、配信するよっていうのはある程度頭に置いておくことが大事かなと。
ああ、配信直前に撮る、編集をするんじゃなくて、もう編集まで済ませた番組をストックしておく。
うん、私今のペースでいくと、2週ぐらいはストックしておきたいなと。1週分だとすごく焦ります。まだ1週間余裕があるのに。うん、それでもちょっと焦るので、あとはね、コンテンツに関しては、何度も言いますけど、ネタが尽きないんです、うちは。まあ、オンラインゲームだっていう利点が一番大きいですよね。これ喋ってみようか、みたいな話が、もうどんどん出てくるので、それに関しては、ネタが尽きたことは正直ないし、今後もひょっとしたら、ないのかもしれません。そこはもう、うん、自信持って、続けていきたいな、と。
だからドラクエ10の世界自体が終わってしまわない限りは、
うん、あ、ちなみにね、ドラクエ10は10年続けたいと運営さん言ってらっしゃるんですよ。で、そのうちのまるっと4年が終わって、この8月で5年目に突入します。そうです、半分ぐらいになるんですけど、まあそれでも終わんないのかなとも思いますから、うん、それが続く限りやっぱこの番組続けていきたいなって思いますね。
そこまでになるためのコツは、やっぱりストックを持っておくこと。
そうですね。
で、そのためには、長い、こう、番組的な、こう、視野っていうか、
はい。
内容の計画みたいなこともですかね。
ですね。まあ、うん、ゲームの話だけをするとも限らないので、別に。その辺のさじ加減は、やはり私一つ入りにかかってるのかなっていう気はしますが。
で、ケンタロウさんの性分から言うと、やっぱりそれは前もって、ある程度余裕を持ってやっていくことで、いいものが次に出てくるという。
そうですね。
では、そんなケンタロウさんにとって、ドアラジ、ね、このポッドキャストとはどういうものなんでしょうか？
いつもこれ、最後に聞かれるのはあれなんで、私もいろいろ考えてたんですけど、一文ちょっとドラゴンクエスト絡みでの方をちょっと引用しながら話したいんですが、ドラゴンクエストのいわゆる作っておられるメインの方が、シナリオライター、プランナーの方ですね、堀井雄二さんって方がいらっしゃるんですよ。いや、まあ、ちなみにドラゴンクエストっていうのはその音楽の杉山浩一で、キャラクターの絵を描いてるのはドラゴンボール描いてる鳥山明さん。この3人がいてこそのドラゴンクエストだって言われてるんですが、このゲームクリエイターでもある堀井さんがですね、 サインを描くときに、一緒に座右の銘を、スライムの絵を描いた上で、横に座右の銘を描くんですよ。で、そこに必ず、人生はロールプレイングって書かれるんですね。で、これ冒頭の方で話しましたが、やっと待ちに待った、僕らが楽しめるドラゴンクエストなんですよ、これが。うん。自分の役割としてのロールプレイングをできる、ドラゴンクエストという意味では、なんか、待ちに待ってたこのスタイルだったんですね。その中で、やっぱり、まあもちろん冒険をするのもあれなんですが、自分のロールプレイは、このラジオ DJ だと思うんですよ。というのを、やっぱり始めた2年前に実感しながら、今のプレイと、この配信に繋がってるのかな、っていう気はします。うん。なので、このロールプレイングというものを、ちょっとこう、意義に捉えてですね、広い意味で捉えてですね、私は私のこの、ラジオ DJ っていう与えられた役割をこなして続けていければ、うん、このポッドキャストを起こした意味があるのかな、気はします。
じゃあ、ケンタロウさんにとっては、このポッドキャストというものが、ご自分のロールプレイってことですか？
そう、と言い切りたいです。
おそしてそれは本当にぴったりというかしっくりというか、やっぱこれがあってよかったなって思ってらっしゃるんですね。
ですね。まあ、それこそ今、このドラゴンクエスト10の世界というのはアストルティアという大地を駆け巡ってるんですが、このアストルティア、どこ行っても、あの人、ラジオの人だって言われるようになりたいなっては思います。
考えられないとは思いますけど、もしその、ポッドキャストやってなくてね、ドラクエを続けてたら、やっぱりそういう風にはならなかったかな？
そうですね。そうかもしれませんね。
いやー、それはね、いや、私にはわからない世界のドラクエだったんですけれども、まあ、ユンユンさん回に引き続き。でもね、なんかすごいことを聞いているような気がしてきた。
ありがとうございます。
なんかそのロールプレイっていうことと現実の世界の素人がポッドキャスターになるっていう部分との重なり具合がね、いやーそんなことをなんか実現するんですね。
いやーそんな大それたことではないと思いますけど、でもまあうんその。先ほどのそのプレイヤーイベントもそうですけど、やっぱりロールプレイングって何してもいいっちゃおかしいんですけども、そういったところを、なんか具現化した形だったのかなっていうことは思いますから、これからも続けていきたいなと思ってますね。
では番組の告知とか、アナウンスとかですね、ご紹介なんか最後にしていただきたいと思います。いかがでしょうか？
はい。改めて、DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオという、ポッドキャストをやっております。ね、ここまで聞いていただいたから、方にどれぐらい伝わるかとは思うんですが、実にそのオンラインゲームだという、実は制約があるんです。ドラクエオンラインじゃなかった方が良かったのにっていうことも、実は少なからず聞くんですが、ぜひやって、っておられない方がいらっしゃったら、無料期間とかね、いろんなありますので、それから最近発売した Nintendo Switch 版とか PS4 版とかもうやれるプラットフォームはどんどん広がってますので、もし興味あればですね、聞いて、やっていただければ、まずは私の役、それこそ、ドラクエ10の普及というロールプレイもできたのかなっていう気はしますので、で、番組リストっていうのを別に作って、また、私のツイッターにも上げたいと思っておりますが、実はドラゴンクエスト以外の話も結構しております。例えばまあ、ゲーム絡みで言えば、モンスターハンターをうちの息子と大会に出たみたいな話とか、うん、そういった話も含めて、あと、すごく脱線した回でいくと、私らにとっての伝説のアイス回とかですね。
何ですか、それは。
ドラクエの話をせずに、一切せずに、アイスクリームの話をしたっていう話なんですけど、そんな回があったりとか、とにかく、例えば切り口はどこからでもいいので、まずドアラジを聞いていただいてですね、なんだこいつらの、なんか面白そうに話してるなっていうところに、必ずドラクエの話って出てくるわけですよ。それを聞いて、あ、 何ドラクエ10って面白そうだなと思ってやってみようかと思ってもらえば一番嬉しいですね。もう一つ言うと、中澤さんなかなかゲームをされないという話も聞いたんですが、ドラゴンクエストってまさにもってこいだと思ってる。まず反射神経がいらない。うん、まあ、ロールプレイングゲームなので、アクション性がまずないので、うん、で、レベル上げとかを、しておけばですね、しっかりと、強いボスも倒せるようになります。これがまさにロールプレイング成長をできるようなゲームだと思うので、中澤さんにやっていただきたいなというのが一つですね。はい、テントは言わないです。で、例えば、シリーズ過去作で言うと、面白い話だと4とか5とか。で、実は7月に最新作の11っていうのが、11が出るんですよ。うん。こちらなんかも、結構、やっぱり今、騒がれてますしね。まあ、ちょっとこれはゲーム機買わなきゃいけないかもしれないですけど、何かのきっかけにドラゴンクエストに中澤さん、触れていただけるとですね、面白さに気づいていただけるんじゃないかな。やってることには面白さだけではなくて、涙することも、数多く出てくるゲームの一つです。
ああ、そうなんだ。へえ、うん。
ゲームに心を揺り動かされるというところを、ぜひ味わっていただきたいな。
あ、そんな経験があり得るんだ。
私は、まあ、これに限らずですけど、涙ぐんだり、大泣きした場合もあるんですよ。
本読んだり、映画を見たりして泣くっていう、ああいう涙と同じ？
変わらないです。むしろ、何ですかね、いわゆる、よく、私のその実はディスカッション会って先ほど言いましたけど、まあ、そういった話でもしてるんですけど、メディアってなんだって一緒だと思うんですよ。んで、ただ、本とか映画っていうのは、向こうから与えられるもんじゃないですか。でもゲームっていうのは、こちらがプレイをしてそこに感情移入しますよね。この大きさがでかいと思います。
ああ、そうなんだ。
そこまでプレイしてきた部分の、やっぱり跳ね返りが多分映画とか小説とかっていうものとはまた違うんじゃないかなと思うんです。
心の揺さぶられ方が感情移入してる分だけ、やっぱ違うんだ。
なので、そういった、一つのメディアとして捉えていただく、その物語を楽しむね、
うんうん、
ドラゴンクエストという作品に、まあ、触れていただけると、私も今日ご出演させていただいた回もあったかなと思います。
はい。今やるならドラクエ10。そして夏には、まあま
あ、10だとオンラインで、なので、いきなり10をやれとは私もよう言いませんので。
そうなんだ。
手軽に始めるならスマートフォン版の4とか5あたりから。
そんなのがあるんだ。
あるんです。ちょっとやりにくいかもしれないですけどね、十字キーじゃないので。
はいはい、はい。
なんですが、お話自体は全然、今まで出たシリーズと変わりませんし、5なんか、親子3代の物語です。
へー、そうなの。すごい世界なんだ。へー。そうですか。そうか、即答でやるって言えないけど。
いや、ぜひ、興味持たれれば、ぜひ、プレイされてると。
はい。次々に、この、ドラクエ界隈のゲストをぶち込んで来られると、まずいかもしれない。愚問に下る日が来るかもしれないんですが、ありがとうございます。そんなですね、ドアラジのケンタロウさんに、来ていただきました。今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先はnob@boxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。